ー泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエディケーションの提供でお送りします。さあ今週もラジオラビートのスタジオからお送りしていきます。今日は中澤先生とお電話がつながっています。中澤先生こんばんは。
Hello everyone, how are you?
I'm fine.
こんばんは、よろしくお願いします。
毎週毎週ちょっと最近電話での出演が多いんですが、
はい
はい、ちょっとやっぱりこの時期がですね、
お忙しい時期ですかね。
いやそう、まあどうしてもやっぱりこう、後半っていうのと、
はいはい、
あと今新年度の準備をね結構やって、
なるほど、
はい、ちょっと人と会ったりとか、とてもこういろいろ打ち合わせがですね、
はい、
やはり塾って皆さんにお伝えするときにはもう準備してなきゃいけないもんですから。
そうなんですよね、
半年ぐらい早いんですね。
はあ、大変だ。
何の準備って言って4月の準備なんですね。
もう4月の準備なんですね。
そうなんです、皆さんからずっと早いのかもしれないんですけどね。
うん、
はい、なのでちょっとねスタジオ行きたいんですけど、
はい、
はい、で実は今日のテーマね、
はい、
一人旅ありかなしかですね。
そうなんです、はい
ですよね。私ね先週ずっと九州におりまして。
おお、九州に、はいはい、
そうなんです。ちょっとタブレットで英語スクールができるっていうちょっとそういうシステムを皆さんに使ってもらってるんですけど、
はい、
お仕事です。まあまずは鹿児島まで行ってまして、
はい、
そこから鹿児島まではずっと一人で行ってまして、
はいはい、
それで現地でちょっとこちらの人と会いまして、
うん、
そこからちょっと用事があって佐賀県に行きましてですね、
お
元武雄市ってところの市長さん日渡さんという方にちょっと会わなきゃいけなくて会って、
はい、
それから、うんうん、博多に戻ったという、
お
そこでちょっと会議がありましてですね、
はい、
ものをぐるっと一周してるんですけれども。
本当ですね。
そうなんですよ。
なんかどこも観光地としても有名なとこですけど、観光とかは全く。
いや、とんでもございません。塾を一つ二つぐらい行きまして、
はい、
それから役所お役所さんとか行きまして、
はい、
それからずっと会議だったので、
わ
ー、まあでも一人なんですよね、うんうん、だから一人旅というかありかなしかと言われればどうでしょうか、
うん、
まあありでね、ありなんじゃないでしょうか。
いつも一人で旅をされている感じですよね。
そうですね、やっぱりほとんど一人なので、
うんうんうん、
やっぱり現地で会うことはねありますけれども、
はい、
旅ではないんですけども、なんか慣れてしまってますね。
まあ、
うん、
じゃあ逆にこう誰かと一緒に行くっていう方がなんか抵抗があったりしますか。もう
そう、いやまあそうですね、どうなんでしょうか。旅っていう名前で言うと結構全国中行ってるもんですから、
はい、
なんていうんですかね、その場その場で会うもんですからね、人とは、
うんうんうん、
だからずっと横に誰かいるっていう場面っていうのはあんまりないんですよね。
あ、そうか。
だからこうどっちかって一人の方が楽かもしれません。
あ、一人だとそうですよね、もう全部自分の好きに動けますし。
そうだから、お仕事だとほとんど観光はないので、駅、うん、教室とか、
うんうん、
駅会議室とか、
うんうん、
セミナーなんかはもう駅セミナーとかなんで、セミナールームとかなので、
はい、
まあ、ほとんどお土産とか観光とかいう気はないので、
うん、
逆に誰かいるとね、お土産買いますとか聞いたりするから、
ね、
あんまりこうあれですね。ただ宇田先生たちはやっぱり海外から来るので、
はいはい、
海外からやっぱり豊橋とかトヨタとか来るもんですから、
うん、
ほとんどだから当然一人で来ますんでね、
うんうん、
まあ、ある意味旅といえば旅ですよね。
そうですね、
はい、やっぱりエアで来て一人で来て、まあね、逆に日本に来いって言うとどこ行っていいか分かんないんですけど、
はい、
やっぱり豊橋来てって言えば豊橋で来てますよね。
はいはい、
変な話ですけどちゃんとピンポイントで言ってあげた方が、
うん、
行きやすいっていうのは旅ではないんですけどいつも思いますね。
そうですね、なんかこっちは知ってるから分かってるつもりでここって言っても相手からしたらすごい範囲が広くてどこってなっちゃうことありますもんね。
結構何気ない会話でね、アメリカ行ってきたとか言うじゃないですか。
アメリカって言っても
アメリカ行ってきたって言ってもアメリカどんだけ広いんだってなって、
もう日本と比じゃないぐらい大きいですもんね。
どこっていう ね。まあ、25倍ありますもんね。
そう、めちゃくちゃ広い
ですよね。アメリカ行ってきたってこう、ね、何気なくよくあるトークですけどね、
はい、
アメリカの行ったどこなんだって言ったらよっぽど細かいですよね。
そうですね、
確かに。だから逆に日本来てって言われても困っちゃいますよね。
確かに日本のどこにっていう話ですね。
どこに行って、だから例えば細かく言ってあげる、今はやっぱ調べやすいので、
うんうん、
例えば愛知県豊橋市西三宅町とか言った方が、
はい、
あのやっぱり Google でも Yahoo でもそう出てきちゃうんで、
うんうんうん、
楽ですよね。
はい、そうですね。
結構だからピンポイントで教えてあげ、あの不安ならないですよね。日本のどっかで働くとかね、
うんうん、
日本のどこかで教えるっていうと不安になっちゃいますもんね、
はい、どこかってどこだよってなりますもんね。
そう思います。やっぱ香織さんもオーストラリアに来ていて困りません？
困ります、困ります。
どうしようと思いますね。
広い、あんなドーンって広いとこのどこに、
しかも一人でオーストラリアにちょっと来てなんて言われてもね、
いやちょっとで行ける距離じゃないしって思い、ドキドキしちゃいます、
ですよね、
はい。
だからまあ、ほとんどだから先生たちも一人でやっぱり来日されるので、
はい、
うん、まあ、なんか僕のイメージだとやっぱ一緒に行くっていうのは本当に旅行とか旅っていうのはあんまりないんですけど、
うんうん
うん、でもやっぱり、なんかこう今はね動けちゃいますよね。昔は本当にあの何もなかった頃は、
はい、
はい、今だとね翻訳できるものもありますから。
そうですね、
結構海外一人旅も平気になってきてる方多いみたいですけどね。
なでもな、結構今のその翻訳アプリとかってかなりもう成功だったりするんですか？
はい、相当成功になってます。
ああそうなんだ。
はい、多分僕らの仕事上の関係でやっぱり英語スクールやってますんで、
はい、
やっぱり触れる機会多いんですね、逆にね、
うんうんうん。
ただとても成功にはなっていますが、
うん、はい、
何を言ってるかをお互い分かる、本当に合ってるか分かりませんよね。
あ、そうか。そうですね、
はい、英語だったら大体分かりますよ。だから、はあ、例えば、何が食べたいですかって聞いたら、
うんうん、
はい、例えば What would you like to eat? とか言われて、例えば訳してたら、ああ合ってるとかになるんですけど、
はい、
じゃ例えばこれがコリアンとかベトナム語とか、
はい、
ポーチュギースになってくると、
うんうん、
まあ、ちょっと怪しくなりますよね。
もう翻訳してくれても合ってるか分かんないですね、確かに。
まあ、まだちょっとフレンチとか西洋系の言語の多少なんか似てるとかあるんで、
うんうんう
ん、なんとなく分かるんですが、
はい、
まあ、ちょっとアジア系の言語ってあんまり勉強したことないもんですから、まあ、中国語の感じなんでね。
あ、そうですね、
まだいいですけど、
うんうんうんうん、
分からない言語は全然分かりませんので、
うん、
本当にこれ通じてるのかなっていうか、本当にこれ言った通り訳してるかどうかは分からないですね。
そうか、
うん、
いやでも私みたいに英語もそんなに喋れなくて海外に行った経験も少ない人からすると、その今の翻訳アプリが結構成功になってきてるっていうのはちょっとこう期待の星ではありますね。
あ、そうですね、うん、もうかなりだからまあ本当にそれを逆にそういうアプリがあるからこそ、
うんうん、
習いたいっていう人も多いんですよ。
お
だから要するに指針が立つじゃないですか。
あ、なるほど。
訳せちゃうから、
はあはあはあ、
だからそれ見て勉強できるっていうか、それ見て分かるようになりやすいですよね。
そうか。
だから全く何にも分かんないとこだと、
はい、
かなり勉強するのにちょっと大変じゃないですか。
大変ですね。
だけどちょっと勉強して分かってると、その言語は正しいかどうかも分かるわけですよ。
うんうん、
だから逆にアプリとかで発達してきた方が、
はい、
勉強してる意味がすごく分かってくると思いますね。だから分かるようになるから
。おー、そっか、
うん、だから僕らも逆に僕ら英語が少しこうやれるから、
はい、
アプリの精度が分かるじゃないですか。
あ、そうですね。
だからよりアプリ使わないでやりやすくなりますよね。アプリで練習できたりしますからね。
わー、なるほど。
うん、だからそれはうちの授業でも取り入れていきたいなとか思って、今どういうふうにしようかなってこう模索中なんですよ。
あー、なるほど。
やっぱり生の先生とやっぱライブ感を出しながら、
はい、
それで勉強して、あとはお家とかいろんなところでそういうものを使って練習するっていうのもいいかなと思って。
うーん、
はい、
ああ、そういう使い方もそっかあるんですね。
そうなんですよ、想像外でしょ。
なんか逆になんかそういうアプリがどんどん出てきちゃうと、なんか先生方は困るのかなとか思ってた、はい、そうでもないですね。
いやでも全然そうでもなくて、うんうん、逆に共存していくっていうのはいいことなので、
うん、
はい、まあ、そういうのを有効利用してやはり能力を高めていくってすごく大事なことじゃないかな。
はあ、なるほど、
はい、
でもあの英語にもあるのかちょっと私も詳しくないんですけど、日本語だとこう、はい、方言とか訛りとかがあるじゃないですか、
はい、
なんかそういうのにもそういうアプリって対応するんですかね。
もう対応してくんじゃないでしょうか。
うわーすごい。
ありえない速度で開発されてると思いますね。あの AI がやりますからね、
はいはいはい、
やっぱデータ蓄積量半端ないので、やはりあの精度はどんどん増していくんじゃないかと思いますね。
うわーすごいな。
だからやっぱり、旅も楽になるんじゃないですか。
あ、ちょっと行きやすくはなりますね。ちょっとハードルは下がります。確かに
全てがその、まあ、当然ねやっぱりあの予約から全て含めてやってくれますからね、
はい、
そして言語も困らないとなったら、
うん、
旅も楽ですよね。
楽ですよね。
でもね楽になればなるほど本当あの生感とかライブ感でこういろいろ話したくなるんですよ。
できればそうしたいですね。確かに。
あの楽になるとそれを使ってうまくやると、うん、自分でも例えば挨拶どうなんだろうと言ってこんにちはって聞いてこんにちは言ってみたら言えるようになるんです。
ああそうかそうか。
そうそうそうそう。
うんうんうんうん、
だからそういうので言うとすごく逆にワールドワイドに広がっていくのは逆にいいのかもしれませんね。楽しめるかもしれませんね。
なんか、うん、そうですね。実際になんかそういうアプリ使えばどういう風にこの発音はどうなんだろうっていうのが。うん、実際わかりますもんね。
わかりますもんね。だからまあいろんな本当に考え方であの勉強していってこういろいろ実体験ふこう体感してですね、
うんうん、
でやっていくとやっぱり大きく成長できるっていうのはもう何をやっててもそうですよね。
そうですね。本当そうですね。
使うともう何でも糧になってきますね。なのでまああの皆さんもあの翻訳だけでなくですね、
うんうん、
いろんな機会をこう本当に使っていただきながら、
はい、
モチベーション維持していただいてですね、
うん、
まあ、旅行行くためって学ぶ方もいますしね。
はい、そうですね。
そうそうそう、いろんな人と会いたいとか、僕ら昔は文通したいから英語なら書きたかったとかありましたからね。
あ、そっか。
もうないですからね、携帯も何も。
ああ、もう文通で自分で書いて英語も書いて、
海外の方と文通とかもやり取りをね英語でして、
あ、素敵、
家族の方とやり取りとかよくやりましたよ。
わー、そう
で自信がないのがこの先生に見てもらってとかね。
あ、なるほど。
直されたり
して添削してもらって、
そういうのもやっぱ高校時代にやった思い出ありますね。
へえ、あ、そうか、
はい、
いいですね。なるほど、
はい、
なるほど。
皆さんも頑張ってそういうことでモチベーション維持して勉強していただければと思います。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます、
はい、
さあ熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエディケーションの提供でお送りしました。中澤先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。 See you, take care, bye bye.
See you.